借金の増加傾向に危惧、目標数値に対する認識の甘さを指摘。自民無所属維新クラブ藤本直哉。26年度の決算審議にあたり、決算指標等を用いて財政運営の適正さと事業の執行状況について客観的な視点により判断した。1、財政運営について、基金と負債。区立施設の老朽化対応として、現状の施設整備基金現在高では、枯渇が懸念される。毎年度の施設減価償却額と、この基金への積み増し額には、連動性を持たせ、計画的に積み上げるよう求める。また、本庁舎東棟の建て替え時期が迫る中、庁舎建設基金の創設など準備を本格化せよ。基金の運用実績は7700万円にとどまる一方、負債の利払いは2億7000万円となった。区は基金と負債のバランスを明言している以上、基金運用にも工夫と努力を求める。負債はおよそ38億円の新規発行を行い、負債残高は3年連続の右肩上がりの230億円となった。負債、建設債発行は、施設の将来性を見据え、慎重に記載すべきであり、負債残高の増加傾向に警鐘を鳴らす。施設整備基金を活用し、負債発行を最小限に抑えるよう求める。主な決算指標。財政の弾力性を示す経常収支比率は 79.8% となり、区自らが定めた財政運営ルールの筆頭 80% 以内を目指すはクリアされた。しかし、この要因は積極的な行財政改革の成果ではなく、単純に景気回復等による税収増の結果である。よって、さらなる経常経費削減に取り組むよう求める。なお、この決算指標を区は財政運営のルールとしている以上、我々は決算認定のメルクマールと位置づけており、今後二度とルール破りと言われないよう、自立した財政運営を求める。2、事業の執行状況について。26年度は、総合計画3年目にあたり、計画進捗度をこの決算審議で分析することは、今後の区政経営の羅針盤として重要な意味があった。そこで、区政経営報告書に記載されている判断可能な68施策指標を精査した結果、半分にあたる34施策が当該年度の目標値に達していなかった。田中区長には目標数値に対する認識の甘さがたびたび垣間見られるが、数字は人格であるという言葉の通り、いい加減な計画の進捗管理はそのまま自身の区政経営につながっていることを深く胸に刻み、今後の改善に期待する。以上、経常収支比率等の財政指標は概ね良好であること、また、事業の執行状況は、対計画目標値の進捗状況は不十分だが、執行率は適正であることを鑑み、今後の取り組みに期待しつつ、総合的に判断して決算を認定した。
区長の憲法擁護、保育園、特養増設、児童館事業拡充を評価。命平和クラブ、曽根文子。私たちは政府が立憲主義を無視した政策を進める中、区民の命と暮らし、平和を守る一点で新会派を結成した。その立場から、決算特別委員会において評価する点、要望を述べる。1、立憲主義は政治の根本であり、 政治を志す誰もが従うべきものと答弁した区長の憲法に対する姿勢を評価する。2、区長が自治体の役割を福祉の増進に据え、全国に先駆け重症心身障害児の保育施設実現を支援する等、拡充が図られたことや、生活保護基準引き下げが就学援助等に及ぶ影響を考慮した義務教育保護者負担軽減策を拡大したことを評価する。3、子宮頸がんワクチンの副反応被害者に対し、国の救済が足りない部分は区で対応すると答弁あり、引き続き支援を求める。4、災害に強いまちづくりを進め、木造密集地域の不燃化対策や共愛道路拡幅の取り組みを評価する。5、国の教育委員会制度の法改定があっても教育委員会の独立性を明言したことを評価する。次に、2014年度予算で会派結成以前に要望し確認した点、一層取り組みを求めた点を述べる。1、施設再編整備計画で特養ホーム建設や保育園学童クラブ増設を緊急かつ優先課題に位置づけたことを評価。児童館事業の拡充、子どもセンターでは学校に馴染めない子どもや中高生への利用に配慮を確認した。2、職員の長期病欠が診療整形外科系に多いのは前区長の行き過ぎた職員削減による定数不足が原因。2014年度は必要な職場に新規採用が行われた。3、入札制度の公正さや労働条件を保障するため公契約条例制定に積極的な検討を求める。4、共通番号制度導入に際しては個人情報保護の重大性に鑑み、制度の利用拡大をしないよう慎重な取り組みを求める。5、単身高齢者や高齢者のみの世帯等の社会的弱者を地域全体で支える体制は地域包括ケアシステム構築に向けた議論の中で進められることを確認した。6、男女平等推進施策の強化と性的少数者への配慮を求める。7、外観地上部街路外観の2の必要性の有無から国や都に検討を求めてきた姿勢を評価するとともに、必要ないという姿勢を示す時期に来たことを指摘する。8、施設一体型小中一貫教育の教育的効果は未だ検証されていない。先例となる杉並泉学園の検証をしっかり行い、施設一体型一貫校を基本に拡大するのではなく、地域の実情に応じた在り方を検討するよう求める。以上、2014年度各歳入歳出決算を認定する。関西委員の意見。9月15日に代表関西委員が26年度決算等に関する意見を説明しました。各会計歳入歳出決算審査は予算執行の合法性効率性財政運営の健全性等に主眼を置き実施した。決算及び付属書類は法令に準拠して調整され、係数に誤りはなく、予算執行は全体として適正に処理されていると認められた。総合的判断。一般会計について、決算規模は前年度比で歳入は 2.3% 増の1733億円余、歳出は 2.8% 増の1667億円余となり、過去最大となった。決算収支を見ると、形式収支、実質収支は黒字だが、25年度に比べ減少している。26年度の実質的な収支である実質単年度収支の黒字は大きく増加し、34億100万円余となった。歳入を見ると、特別区税は納税義務者の増加などにより、前年度比 2.0%、11億7700万円余の増となり、 特別区財政交付金は原資である市町村民税法人分の増などにより前年度比 11.1%、 42億7300万円余の増となった。地方消費税交付金は税率の引き上げにより15億2200万円余の増となったが、財産収入は土地売払収入の減などにより4億4000万円余の減となった。収入未細額は諸収入では増加したものの、収入率の上昇により特別区税などで減少したため、一般会計全体では 6.9% 減の35億8600万円余と4年連続で減となった。一般会計の歳出の執行率は 96.1% と比較的高い数値となっている。実行計画に基づき着実に事業が推進され、区民福祉向上のための施策の充実が図られ、5次にわたる補正予算編成により保育待機児童対策、介護施設整備など緊急を要する課題への機動的な対応が行われた。以上から一般会計予算は的確に執行されたと評価する。特別会計について、各保険事業にかかる3つの特別会計の決算規模を見ると、介護保険事業会計および後期高齢者医療事業会計は被保険者数と保険給付費の増に伴い制度創設以来年々拡大している。国民健康保険事業会計は歳出は4年連続で増加しているが、歳入は一般会計からの繰入れ金の減などにより減少している。各保険料の収納率は横ばいで、介護保険事業では 95.9%、 後期高齢者医療事業では97.4% と比較的高い水準を保っているが、国民健康保険事業では 72.8% にとどまり、国保料の収入未細額は前年度比 3.2%、 1億6500万円余減少したものの、50億2700万円余と依然多額に上っている。3つの特別会計に対する一般会計からの繰入れ金は前年度比4億4700万円減の161億5600万円余となり、一般会計歳出の1割弱となっている。以上から保険料の収入未細額や一般会計からの繰入れ金の動向に引き続き留意が必要であり、保険料収納率の向上と保険給付適正化の取り組みの充実が望まれるが、中小企業勤労者福祉事業会計を含めた各特別会計は制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められる。財政状況について、財政調整基金、施設整備基金は取り崩し額を上回る積み立てが行われ増となった。これらにより積立基金現在高は3年連続で増加し、年度末現在高は前年度比 14.8% 増の418億3600万円余となり、標準財政規模に対する割合は 37.6% となった。特別区債は小中一貫校や保育施設の整備などのために37億7600万円の記載が行われ、年度末残高は前年度比 10.9% 増の230億6900万円余と3年連続増加した。なお、積立基金現在高と特別区債年度末残高との差額は増加に転じた。財政指標を見ると、経常収支比率は前年度比 2.7 ポイント減の 79.8% となり、23区平均値を下回るとともに、財政運営の目標とする 80% を6年ぶりに下回った。また、これまでの交際費比率に変えて導入された交際費負担比率は、25年度と同率の 1.4% となり、23区平均より低い水準にある。以上から 区の財政状況は一定程度弾力性が保たれていると考えられ、全般的には健全であると言える。基金運用状況、各基金運用状況の係数に誤りはなく、各基金とも適正に管理運用されていると認められた。健全化判断比率、健全化判断比率は法令に準拠し適正に算定され、係数は誤りのないことを確認した。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回り、財政の健全性が認められた。